皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月28日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日のお題は走りながら考えようというお話です。まあ、この話もですね、前から何回もしてると思いますけども、止まって考えていても始まらないから、とにかくある程度方向性を見つけたらね、まず走り出せと。走り出してからどうするか考えても遅くないと走り出してからいろいろ修正しながら行けばいいと、こういうことですよね。自転車だって最初はですね、2つの車輪で立たないわけですよね。だから足をついて自転車倒れるのを止めてるわけで、なんか考えたってですね、これ2輪なんだから立つわけないですよね。簡単に言えば止まった状態だったら、止まった状態だったらですね、まあ競技用の自転車はちょっと別ですけども、普通の自転車だったらですね、これ立つわけないんで、もう自転車立たないじゃないか、これ不安でどうしようもないと思ってたら永遠に自転車動き出さないですよね。でもまあ、なんかとにかく最初ちょっとだけ動かしてみるわけですね。で、上手にバランス取ると2輪で動き出しますから、動き出したらあとはまあね、ハンドル右に切ったり左に切ったりしてですね、あちこち行けばいいわけで、でとにかく走り出してから、まあどっち行くか決めたって遅くはないですな。とにかく止まってる状態と走ってる状態って全然違うんですよ。車だってそうですよね。あれ、例えば駐車中の車にですね、誰か車ぶつけるとですね、ぶつけた人がもう 100% 責任でしょう。まあ、よほど変なところに置いてからは別ですよ。駐車場なんかに普通に置いてて、誰かね、そこに車ぶつけるぶつけた人の責任だよね。でもこっちが運転中であればですね、こっちが 100%、 どっちかが 100% 責任ってないんだと思うんだよね。やっぱりその止まってることと動いてることって根本的に違うんですよね。止まってるものってのはやっぱ止まってるものなんですよ。動いてるものとはやっぱ違うんですね。いや、人生も全部同じで、人生っていうか仕事も全部同じでね、止まって考えてる時っていうのはあくまでも考えてるだけの話だから何も起きてはいないんですね。具体的なことで何も起きてることはない。でもそれをですね、なんか始めればですね、事業でも何でもね、もちろん趣味でもいいですよ、なんか始めればそれ本当に走り出したっていうことになりますね。動き出したってことになりますから、今まで止まって考えてるのとは全然違う世界がそこには見えてくるわけですね。で、今こう見てるとですね、もうグローバリゼーションってのは終わりでしょ金の話もいつもなくなるか分かんないってだけの世界ですよね。で、企業の行く末だってですね、まさに二極文化で、うまくいってる人と言ってない人の差ものすごく今大きいじゃないですか。で、そうすると、まあ、あらゆるものがですね、まあ、これからどんどん変わっていくわけですよね。すなわち、例えばそのインターネットが出てきたらこれから世の中どうなるかっていうのは、まあ、いろんな予測もありましたけども、実際にインターネットを使ってみないとその自分にとってどんなものかって分かんなかったでしょう。だからみんな多少遅くなっても使ってみましたよね。使ってみると、じゃあインターネットの活用法は、例えばメールはどうするとか、ホームページどうするとか、今だと SNS とか、AI どうするとか、 Web3.0 ですか、ブロックチェーンね、ああいうものどうするかって次々とアイデアが湧いてきて行動ができますよね。何にも触ってないとですね、何にも分かんないですよね。だからインターネットだってそれこそ自分で使ってみるところから全てが始まるわけですよ。使い始めるまでは何も起きないんでね、いろいろ考えてるだけで。今だったら例えば家庭菜園とかですね、あるいは自然栽培だとかね、町おこしだとか村おこしだとか古民家の改築だとか、何でもそうなんですよね。こう思ってるうちは別に何も起きないね。で、ある程度だいたい方向性とか、まあどんな感じかなって分かったら自分でやってみればいいわけですね。最初に大々的にやるとなかなか大変なことも多いですから最初はこそっとやってみるとか、誰かのやってるのに参加するとかいうんで十分なんで、とにかく自分もやってみることは大事ですね。これから新しいことは、そうすると何事か見えてくると。で、見えてきたら、あ、これ合わないなと思うことがあったらとりあえずやめてみればいいし、 で合うなと思ったらさらに続けてみればいいということで、そういうのはその事前に分かんないですよね。意外になんかですね、自分が好きだと思ってやろうとしたことがなんか自分に合わないって感じがしたり、あるいはこれはなんかね、自分で全く興味ないと思ってたら、いややってみたら縁もできて面白かったから続けてみようなんてことよくあるんですね。こういうのがいわゆる縁という話で、ですから走りながら考えるというのはですね、大体縁がこう助けてくれるっていう感じなんですよ。こうどうしようかなと、どうならんかなと思ってると不思議な縁ができて、でそれで助けてくれるとか前に進むっていうことが本当に本当によくあって、だからこう事前にね、こうなんか先々まで読み切れないから動けないなんてのは一番なんかもったいない話で、読み切れなくてもですね、ある程度まで読んだらそこで動いてみればいいわけね。で嫌だったらやめればいいだけの話ですから、そのあたりはやっぱり縁があるものとないものの差がありまして、縁がないものっていうのはやっぱり、うん、なんか何も出てこないよね。逆になんか変なやつが出てきて騙されるとかですね、あるいはなんかそのかえってひどい目に遭うということがよくあるんですね。そしたらそれはもうとにかくどんなに儲かりそうな話だとか、どんなにいいとか週刊誌に書いてあっても早々にやめるべきですよね。少なくとも今そのタイミングにあらず、そもそもそれが間違っていることはないかもしれないけども、しかし最低限今タイミングではないってことです。タイミングが合わないってことも聞かないってことですから、結構タイミングって重要なんですね。何かやるときにですね、今年は失敗するけども来年は成功するってよくあるんですよ。だからそのまあ何か絶対的に合ってる間違ってるっていう以上にタイミングの問題ってことはよくあるんですね。でこれもだから縁の話だから、まさに時の縁でありますから、そんなのもやってみて、まあダメならですね、ちょっとしばらく置いといて、またうまくいきそうになったら再開してもいいわけで、そういうのも走りながら考えるってことがすごく重要だと思うんですね。経済なんかもそうだと思うんですけども、よく需要曲線だとか供給曲線だとか線をねグラフに書くわけですね。二次元のグラフにですね、価格と数量を書いて、で線を引いてですね、ここで価格が決まるとかよく言うんですね。ああいうのはその言ってみれば均衡が成り立った時の話なんですね。こう最終的に止まった場合どこになるかって話なんですね。買い方売り方がこう動いてるわけですね。買い方売り方が動いてて、でそれがまあ極まるとこまで極まって最後こうぴったり止まるポイントがあると、その時どうなったかって話じゃないですか。でそれってのはなんかこう一つ正解があるように見えるんですね。全てこう極まった時に何が起きるかっていうのは一つの正解極限値のように見えるんですけども、実際なんかやってみる時ほとんど関係ないんだよね、そんな話はね。ほとんど関係なくて、あらゆることは中途半端で、あらゆることは撹乱に満ちていて、あらゆることはその虚偽に満ちてると、すなわちこう錯覚とですね思い違いに満ちてると言って、私は不思議ではないんですね。不思議ではないと思いますよ。したがってその物事をこう見るときに何が正解かなんていうものは、そのなかなか定義は難しいし、実際に正解なるものを見つけるっていうことは非常に難しいですね。例えば金融だってそうですよね。今 AI って言うけども、ね、AI はすごいと言う人よくいるけどもさ、 AI で世界一億万長者になった人なんてあまり聞いたことないよね。一瞬なんかそれはね、それは勝負で勝てるかもしれませんよね。自分の AI 使ってですね、金融取引やって、でもそれがですね永続的に続いて、自分がなんか世界の富のほとんどを集めちゃって、で世界一の億万長者になったなんて聞いたことないんじゃないですか。AI とか、まあ、コンピュータープログラムがですね金融取引するようになったのってちょうどあれ87年のブラックマンデーの頃じゃないの。87年だからもうあれ35年以上前だと思いますけどね。あの頃から問題になるわけですね。あのプログラムトレードってやつがですね問題になってきて、でオプション理論と絡んじゃって、あれがなんか大変な暴落を起こしたのは87年の11月ですよね。あれプログラムトレードでしたね。なんかあの頃から言ってみれば始まってるわけですね。この35年間見てですねAI で億万長者になって未来の繁栄を手にしたなんて言ったら一人も聞いたことないけどね。だから AI がなんかそのあれそのシングルアイティを得てですねなんか覚醒したなんて俺一人も聞いたことないぞ。 AI 使って相場やってて、なんかこう仙人になったとかですね、相場の神になったの話は一つも聞いたことがないよな。まあ興味がないから知らないだけなのかもしれませんけどね。まあ時々いるんですよ。私はその相場の神様みたいな人はですね、こうバブルのピークの頃よくいるんだね。でもこの神はね、すぐいなくなるんだよ。すぐいなくなってですな。すぐ損してすぐいなくなる神なんだよね。こう、あぶく神って言うんだね。あぶく神みたいなもんでですね。まあ、要するに金もバブルならですね、神もバブルになってですね、お賽銭もですね、なんかそのね、見返り期待したお賽銭だからね、お賽銭投げたら見返りなかったって騒ぎ出したりですね、信者がですね、まあ、ひっちゃかめっちゃかな状況によくなるんですけども、そんなの見ても分かる通り、AI なんか知れてるもんですよ、あれ。なんか AI も使い方でありますからね。使い方間違ったら何の役も立たないわけで、だから相場で勝とうなんてやったって、まあ、あれでずっと勝ち続けるなんて聞いたことないよね。だからそういうのを見てるとですね、なんか事前のプログラムで、事前にプログラム組んで、で、まあ、あれだってこう、いろいろね、状況に応じて、なんつうのかな、こう修正しながらやるわけですね。AI を使った金融の取引プログラムだって、常にこの、まあ、直近の情報なんかを使って修正しながらやるわけでありますけども、いかんせん、ほら、機械だから。いかんせん機械だから直感が働かないわけですよ。だからバカなんですよ。人間と一番違うわけ。人間は直感が働くわけですよ。ねえ、だから本当になんていうの？私利私欲で相場張ってる人は、それはどっちでやってもダメだよ。私利私欲で相場張ってるやつは、自分で張ったって AI で張ったってどっちも最後破綻して終わりですよ。それは当たり前ですね。私利私欲なんかでうまくいくわけないんだから。何か大義のために、世のため、人のために相場張るっていうでなかったら、それは最後まで残んないですよね。で、そういう場合もですね、AI なんかでやってると、その神が助けに来た時に、神はそこにいないよね。世のため、人のためにやってるんであれば、なんかここはちょっと右に行け、左行けって、必ず神があそこで、神仏がですね、指示出しますから、人がやってれば必ずそこで、その信号をキャッチできるわけですな。しかし AI なんかやっとったらですね、そんなキャッチできるわけないわけで、で、まあ神もいないとこになりますね。だからそれは最後は大失敗して終わりだよな。だからそういうのを考えたって、やっぱりこう、最後神が、神仏が降りてきて、で、右とか左とか、こう指示を出しますから、それを聞きながら行けばいいわけですよね。そうするとまあ、私利私欲の話っていうのはまあ、なかなか神降りてこないね。私利私欲だったら神降りてこないんで、物事をスムーズに迅速にきっちりやろうとしたら、やっぱり私利私欲の世界ではできないってことですな。私利私欲でやってんと、堂々巡りだとか失敗だとかが相次いじまって、ある程度先には全然進まないと。それも結局ですね、まあ一番初めはね、何が私利私欲で何が世のため人のためか自分自身よく分かんないわけだから、とりあえずやってみればいいんですよ。とりあえずやってみて、うまくいかないものとうまくいくものを自分で反省してみればいいわけですね。どういう時にうまくいかなかったか、どういう時にうまくいったか、それ反省してみて、で、どういう時に本当の、まあ、神仏の助けが来たのか、神仏が本当に助けてきてくれたのはどんな瞬間だったのかっていうことを忘れずにちゃんと覚えてて、後で反省すればいいわけですよ。そうすると、あ、そうか、こういう感覚でやればいいんだなと。世のため人のためってのはこういう感覚なんだなとだんだん分かってきますから、そうすると走りながら考えていくだけで本当に十分で、それ以上のことはむしろ害にすらなんだよね。あんまりこの例えばね、あの物事でもですね、最初に企画し尽くしてやると当てが外れますよね。あんまり緻密に計画を作りすぎて物事をプロジェクト始めると、だいたいそのね、細かくやりすぎたところがあだになってですね、物事うまく進まなくなるでしょ。だからやっぱそこはですね、ほどほどにして、まあ言ってみれば、あの方向性とね、ある程度の準備さえできたら、あとは縁でやっていこうとすぐに思ってると、まあなんか一番うまくいくんじゃないですかね。その辺の感覚っていうのは、まあ出たり引っ込んだり、うまくいったりいかなかったり、これを自分でいくつか経験してみて、で、自分の感覚で覚えるというのかな。自転車を乗れるようになるときみたいなもんで、二輪の自転車が乗れるわけないだろうと、立つわけないだろうと思ってるのが、ある程度練習すると、二輪の自転車、 ちゃんと自転車が立ってですね乗れるようになるんだね。だから自転車乗れる前と乗れる後の違いみたいなもんで、いやそれでこうね身につけていればなんとかなる。そうするとまあ止まってる時に考えて見えてることと動き出してから見えて考えることってやっぱ違いますので、止まってる時ってのはですね、要するに先々どうするかしかどうかしか考えてるけども、まあ動き出したらまず足元見なきゃダメでしょ。目の前見てないとね、なんか石に当たってひっくり返ったりしますからね。目の前もよく見て、それからスピードによってその先を見るわけね。やっぱスピードによってそのどこまで遠く見るかやっぱり違うじゃないですか。こういうのはまさに走りながら考えるっていうことそのものですよね。どこまで考慮に入れるかは走るスピードと走る方向によって決まってくるわけで、それをなんか止まってるとですね、下手になんか変なことね、シナリオ分析とかやりすぎてですね、くたびれ切っちゃって、でなんかあんまり役にも立たないようなね計画ができちゃって、でやってみたら最初からその通りいかないなんてことは本当によくある話ですよね。まあやっぱり走りながら考えるっていうのはそういうね無駄なことはやめるっていうことになりますので、まあそこは自分なりにですねよく工夫をしてですね、無駄なことにならないようにですねやるっていうことはすごく重要だと思うんですね。でも同時にこう何て言うんでしょうかね、こうまあ時代の変化っていうのを考えるとですね、今みたいな時っていうのは今までと正反対でね、うん、一つ目標があってとか見本があって、その見本に合わせて社会を作るという時代じゃないんですよね。明治だったらそれこそあの西洋化っていうのがあって、この西洋の都市、まあ都市の景観なら西洋の都市の景観を真似するとかね、金融システムを真似するとか、まあ、戦後でありましたら、高度経済成長だとね、例えば団地ってものができたり、自家用車ができて普及してですね、だいたいこういう形でいけばいいんだという一つのコンセンサスが生まれて、まあ、テレビとかね、冷蔵庫とか洗濯機を家に置くとかね、なんかもう目に見える形があって、それを真似するっていうことがまあ一つ人生の成長だという時代があったわけで、そういう時はむしろですね、まあなんかその大きな目標について迷うってことはなかったんだね。まあどうやってそのまあ例えば車を手にするかとか、どうやって家を買うかって、それは大きな問題でありましたんですけども、しかしその大きな方向性についてはあまり迷うことなかったから、話簡単だったですね。とりあえず早く車買えとか早く家買えとかですね、そんな風に言っときゃ大体済んだ時代が結構あったんで。でも今ってそこからして違うんですよね。まあ人生どんどん皆さん健康寿命も伸びてきておりますし、まあ生涯現役の人は増えてきてますよね。年取ってもあんまり延命治療しないってことは増えてきておりますから、まあ結果的に健康寿命をどう長く使うかっていうことになってきますよね。その場合のその寿命の使い方っていうのは実に多様じゃないですか。国内だけだって多様だし、海外行ったらもっと多様だし、一つ決まりきったライフスタイルなんか全然ないですよね。それから何歳まで結婚して、何歳までに車買って、何歳までに家を買わなきゃいかんとか、そんな話も一つもないわけで、誠にもって自由そのものでありますから、果たして自分が何を目指していけばいいかって自分自身がよく分かんないですよね。とりあえずまあみんなの真似をして、友達の真似してやってみようぐらいから普通は始まるわけで、あと親のにいいこと聞いてみようと。でも親だって別に確信持って言ってるわけじゃないと思うんですね、大抵の場合は。なんとなく古い価値観で言ってることも多いわけで、だから全てにおいてですね、もう何を目標とするかってことも実際にやりながら考えなきゃダメなんだよね。なんか大きなお屋敷持つのが人生の目的だと思って始めてみたら全然そうもいかないと、バブル弾けてね、吹っ飛んじゃったら、そんな夢もね、じゃあ人生終わりかってて終わりにはならないわけで、その代わりじゃあ何を今度やろうかなと次考えるわけでしょう。だからそれはまあ一つ目標がねあって、それが壊れて途中でなんか方針変換迫られて、でそれもまた人生だよね。それもまた人生で、だからまさに走りながら考える、手段だけではなくて方向性ですらまあ走りながら考えると、すなわちどんな人生を送るかっていうのは自分の希望だけではなかなかその通りにならなくて、さっきも何度も言いますが、縁があるかないかで決まっちゃうんだね。縁っていうのは本当に不思議なもので、一つの推進力になりますからね。縁があればできるんだけど、縁がないとできないってよくあるんで、これやってみないと本当分かんないね。あの人はあの時うまくいったけど、この人はこの時うまくいかないなんてしょっちゅうですから、誠にもう不思議なものなんですね。そうするともう人生の目標から どうやってその目標を達成するか、全てにおいて発信から考えるしかない。要するに何かやってみるしかないんだよ。だから遊びでもいいから何かやってみることだね。何でもいいから、とにかく遊びでもいいから何かいろいろやってみるんだよね。やってみると そこに何か答えが見えてくる。遊びもしない、何も考えないとやっぱり何も見えてこない。子供みたいに無邪気になんかいろんなことやってみる、そこが何か原点だった。そんな時代じゃないでしょうかね。面白い時代だと思いますよ。神、神仏と共に生きるみたいなね、まあ、そんなことで止まっててもしょうがないですから、とにかく走りながら考えてやってみていただければというふうに思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、走りながら考えるということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。